ここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。毎週火曜日には台湾在住の片倉愛修美さんと台湾とつないでお届けしています、台湾エクスプレスのコーナーです。今週もご登場していただきます、台湾在住の片倉愛修美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉義美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのような話題でしょうか。
はい、まあ、皆さん、ね、台湾のこう食文化っていうのはすごく豊かで、はい、美味しいものがたくさんあるっていうのはもう結構知られてきてると思うんですね。でただ、まあ、これ当然ね、美味しいものっていうのも変化するわけですよ。
はい、
まあ、よく言えばこれ進化するわけですよね。で台湾はね、結構この進化と退化って激しいんですね。
はい、
だから美味しくないものとか評価されないものはどんどん消えていくし、新しいものがどんどん出てくるんですよ。
はい、
で私なんかはまあ逆にね、こう台湾生活長いので、この美味しいとか、まあ、美味しくないとかっていうことはもちろん重要なんですけど、それ以上にこの変化を楽しむってところがちょっとあるんですよね。
はい、
で今日はですね、そんな中でちょっとこう最近こう急激にこう進化をしてるなって印象のある料理をお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、それ何かっていうとですね、これ創作ベジタリアン。
創作ベジタリアン、
はい、創作料理なんですけど、こうベジタリアンっていうね、はい、これベジタリアンっていうのもいろんなね、こう概念があって、例えば台湾ってこう敬虔な仏教徒が多いんですね。
はい、
でこの人たちっていうのは、まあ、その獣たちの命を取ることを禁止されてるので、
はい、
これ肉も魚も食べないんですよ。
ええ
ね、で中にはその厳しい人もいて、例えば肉や魚食べないだけじゃなくて、卵も食べないとか。
あ、卵も、はい、
乳製品はダメだとか。
はあ、
あとこう横島な、ね、気持ちをこうかきたててしまうこの勢力がつくような食べ物、例えば、はい、ニンニクとか、こういうのも禁止とかね。
はい、
結構その、で、これはいい、これはダメっていうの、結構人によってバラバラなんですよ。同じベジタリアンのね。
はい。
うん。で、そういうのにいろいろ対応しながら、かつ、この伝統的な中華料理とか、台湾の郷土料理にとらわれないものってのはどんどん増えてきてるんですよ。
はい。
で、そこには、欧米の、この、ね、ヨーロッパやアメリカの、その、ベジタリアン料理の概念をこう取り込んでみたり。
はい。
日本の懐石料理のこう料理をこう応用してみたりですね、どんどんこの形を変えていくんですよ。
はい。
で、こういうのがね、実は急速に増えてる気がしますね。
はい。
ね、だから台湾の人たちの印象の中では、この、まあ、台湾式精進料理とかベジタリアンっていうと、なんか、あ、仏教系の方ですかっていうイメージがやっぱあるんですよ。ところが若い人たちを中心に、そういう概念ではなく、うん、逆にその限られた食材の中で新しい世界を作る、まあ、創出するっていうかね、
はい、
そういう概念でこうレストランがどんどんできてきてるんですね。で、ちょっとね、具体的な話をした方がいいと思うんですけど、例えばですね、まあ、まず野菜炒めは問題ないですよね。
はい。
でも野菜炒めって基本的に問題ないと思うんですけど、ただこれ野菜炒めも、まあ普通と同じでは多分面白くないので、
はい。
なんか例えばこう、味付けをですね、トリュフを混ぜたりね。
へ
ぇ。トリュフをこう、ちょっと入れて香りをつけたりですね、はい、そういうことするんですよ。だからちょっと、いわゆる見た感じを普通の一般的な野菜炒めに見えてもちょっと違ってたりする。
はい。
あと肉を食べられないので、肉に似たものを作る、食べるんですね。
はい。
まあ、肉に似せて作ったものですよ。で、素材は例えば大豆とか、
はい、
お豆腐だとか、キノコだとか、
はい、
椎茸とか、こういうのを使って肉に似せた料理を作るんですね。で、このレベルが非常に高くて、私もよくね、これまあ、来客があった時によくやるんですけど、何も言わないで、こう、どっか連れてってっていうようなお客さんいますよね。
はい。
で、そういう人が来た時に、何も説明しないでお店に入るんですよ。で、まあ、とりあえず任せてくださいって言ってね。
はい。
で、お店に入って、料理をオーダーして、料理を食べてもらって、最後の最後で、いや、今日実は、肉類食べてないんですよね、って話をするんですよ。そうするとみんな気づかなくて、本当って話になるわけですよね。
はい。
で、実は今日のお店は精進料理で、肉や魚一切使ってなかったんですよ。って言うとみんなびっくりするって話がね。
わかんないですか。
ちょっと意地悪なんですけど。まあ逆に、あとね、こう、わざわざ秘密にしてびっくりさせようとしなくても、食べながら、これ何だと思いますかってこう聞くんですよ。言わないで。で、実はみんな、鶏肉じゃないのとかってこう話になるんですけど、いやいや、実は鶏肉じゃないです。これは、まあ、何々を使ってこう作ったものですよっていうことをね、まあ、教えると、まあ、みんなびっくりするっていう、結構楽しかったりするわけですよ。
そうですね。
で、私ちょうど昨日ちょっとあるお店、ちょっと行ってきたんですけど、
はい、
そこはですね、例えばこう、精進料理なのに、例えば餃子とかあるんですよ。
餃子、
で、餃子ってニラが入ってること多いですよね。
そうですね。はい。
で、これダメなんですよ。だからニラを使わないで餃子のこのね、雰囲気とこの味に似せてく、その、まあ、技をね、見せてくれるわけですよ。はい、そういうのがあったり、あとチャーハンなんかも、
はい、
チャーハン頼むと普通にチャーハンが出てくるんですよ。ところが、チャーハンって日本でもよくハムとか入ってますよね。
入ってますね。お肉入ってますもんね。
で、そういうのが入ってるように見えるんですけど、食べてみるとこれ大豆でできてたりね。違うんですよ。で、揚げ物なんかも結構ね、いろんな味付けであったり、あとデザートなんかは逆にね、あんまりこう、まあ、ベジタリアンって言っても、もともとそのフルーツとかね、ああいうものを使ってる分には問題ないですから、
はい、
デザートはデザートで、こう、自由が効くんですけど、でもやっぱりこの、精進料理に合った味わいのものを出してくるんですね。でも例えば昨日私マンゴー風味のこの、マンゴーソースのかかったパンナコッタを頼んだんですけど、
はい。
多分あの牛乳は牛乳に見えて牛乳じゃないんですよね、あれ。
ああ、そうですね。先ほどね、お話ししました。
パンナコッタだから当然牛乳使ってるように見えるんですけど、多分あれは、ココナッツパウダーとかを使って、牛乳に似せてるんだと思うんですよ。結構そういう想像する面白さもちょっとあってましてね。
はい、そうですね。
まあ、取材をしてね、ちゃんと話を聞くっていうのも面白いんですけど、逆に想像するっていう面白さもあるので、
は
い、
なんで、
まあ、こういうのはね、楽しいですよね。
すごいですね。
でね、最後にね、ちょっと、はい、じゃあこういう創作料理のレストランがどうして増えるかっていう話なんですよ。
はい。そうですね。
どうしてだと思います？
なんで、
これまあ、どうしたと思うんですか？ただ分かんない話なんですけど、
はい、
これね、まあ、もともとね、研究熱心だっていうことは、まあ、一つあると思うんですよ。
はい、そうですね。
私もこう取材の関係でね、こういろんなこうシェフとか知り合いますけど、
はい、
みんな研究してるんですよね、常に。だからね、よくある話で、四川料理のレストランのシェフたちは四川料理を日常的には食べないって言うんですよね。
はい。
むしろ他の料理を食べることで新しいコンセプトを取り入れてこうするので、まあ、四川料理が得意なシェフが四川料理ばっかり食べてるわけじゃないっていうのがちょっとあったりするんですよ。で、これはまあもちろんあるんですけど、それ以外にですね、コロナで停滞の3年間がありましたよね。
はい、そうですね。
これ台湾も大変だったんですよ、この3年間、本当にね。でその時に、まあ、台湾は台湾内でそれなりに経済がちゃんと回ってたので、まあ、うまくやってるところはね、その別に、ビジネスもうまくやってたと思うんですけど、はい、実はやはりこの停滞したこの3年間の間に、新しいものを作り上げる努力をやっぱりしてたんですよね。その答えが今出てきてる。
はあ。
まあ、料理の研究とかね、料理のこの開発ってのはやっぱり半年から1年は絶対かかるんで。ま
あ、そうですよね。
ただ美味しい料理を作るだけじゃないんでね、やっぱりそのね、価格設定だとか、この味の安定だとか、はい、ね、素材の安定だとか、いろいろこう、重要な要素ありますよね。
はい。
で、こういうのを考えていくと、やっぱり、半年から1年ぐらいかかるんですよね。だからそのコロナの時に、まあ、停滞していたこのね、難しい時代に、努力を続けた人たちが新しい料理を世の中、世に出してくる。そのラッシュが今来てるんですよ。ですからね、今から台湾に来られる方っていうのは、結構いろんな発見があるんじゃないかなと思うんですよね。
また新しいですね。
もう定番のね、昔と変わらない美味しい料理出してるお店ももちろんありますけど、
はい、
それ以外に、新しいコンセプト、新しい手法で、こう、新しい料理の食文化の世界を作ろうとしている現在進行形の姿っていうのがね、
はい、
ちょっとこう、次の台湾旅行では楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さん、片倉さんとこの時間台湾とつないでお送りしました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。